まっこと人物辞典
第515ページです。
はい、今日はオルガニストの三浦優子さんにお越しいただきました。三浦さん、どうもこんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずこのオルガニストの三浦さんと先生のご関係は、
これはね、宝塚市文化財団で、
はい、
オルガンの、あそこはベガホールにパイプオルガンありますからね、
はい、
コンサートをすると、
私
も10年前まで宝塚市文化財団の理事長をしてましたから、いろんな音楽の関わり、ただ三浦さんご本人とこうしてお会いするのは今日初めてなんです。
あ、そうですか、顔見知りではあったけれどもということです。
お名前だけ、お名前は知ってたけども顔は見てなかった。
あ、じゃあ本当に今日初対面という。そうですか、はい、よろしくお願いします。今パイプオルガンというワードが出てきたんですけれども、はい、ご紹介がオルガニストじゃないですか、はい、じゃあこう演奏するのはパイプオルガンですか、それとも、普通のオルガンもパイプ演奏するんですか。
私たちの世界でオルガンっていう時はパイプオルガンのことをオルガンって言うんですね。なのでヨーロッパの言葉、ヨーロッパの言語とか英語とかではパイプオルガンとは普段言わないんですね。パイプのついたオルガンっていうことで。
あ、じゃあオルガンイコールパイプオルガン。
そうなんです。
私たちの思ってる教室にあるオルガンは違うんです
ね。あれはリードオルガンっていうオルガンの一種ですけれども、ハーモニカのようにリードが鳴っている風によってということです。
本来オルガンというとこういっぱい煙突がついてそこに共鳴させてるよ ね、
そうですね。
あれがいわゆるクラシックの世界のオルガン。
そうです。
そうですか。
ヨーロッパ中世以来、
はい、
へー、ね、あ、そうは知りませんでした。
三浦さんご自身はご出身はどちらですか。
はい、出身は神戸市ですけれども、はい、西の端の明石公園のすぐ近くでまで育ちました。
それで明石公園のすぐ近くでなんでオルガンに引っかかっていた、
小学校5年生の時に、はい、父の仕事の関係でドイツのハンブルグに半年ほど住んでいて、
は
い、
あ、もうそらオルガン音楽、
あ、そうですか。
その時にヘルムート・ヴァルヒャーっていう盲目のオルガニストの演奏会を聞いて、ピアノは弾いていたのでとってもその姿に憧れて、はい、そこが始まりで。
ハンブルクの街で。
はい、そうです、はい、
これはオルガン、パイプオルガン弾きたい、
はい
は
い、
へえ。
それはやっぱり、パイプオルガンはやっぱりその楽器という感じでなしになんか世界みたいな感じですね。
やっぱり建築物の一部分っていうのかな、もうその街道そのものが音が鳴るっていう感じですね。
だからそら、ピアノでもね名曲陽気あるし名演奏がありますけど、ちょっと違うもんみたいな感じ
ですね。確かにこう今イメージするパイプオルガンの音色をイメージするだけでも世界っていう感じは確かにしますものね。
やっぱり建物そのものが鳴るっていうような、こう体の全体がこう音楽に包まれるっていうのかな、そういう感覚が。
いくつの時でしたそれが。
5年生の時です。
あ、それはもう
10歳11歳ぐらい、
ね、
そうですね、金銭に触れるのが分かるっていう年でもありますしね。
その時は、
はい、
お父さんのお仕事って何をしてらっしゃる。
神戸大学の法律の先生をしてて。
ああ、その仕事で
その関係で。
その関係でドイツですか。
はい、やっぱ法学はその頃は法律っていうのはドイツが手本になっていたので、ドイツに留学とか仕事本書くとかで行く人多かったので、
はい、
それについて
言われてて、それについて
半年ぐらいドイツにいらしたということなんですけど、はい、ドイツ語とかは
全くわからないまま、今日本でも知られてるけどルドルフ・シュタイナーシューレっていう学校にポンと入れられて、
はい、
なんとなくそこでやっていたという。
小学校の5年生ぐらいでなんとなくはいけると。
へー、
ネイティブにはなかなかならない、
はい、ならないですよ。
あ、そうです。
年齢的にね5つぐらいまでに入ってたら
ネイティブに、
うん、
はあ。でも、今でもやっぱりドイツ語は
最近は自分の勉強のために勉強してるので、 あれですけど、発音は人よりはいいって言われますけども、語彙が全然ないので勉強は、
語彙はやっぱりそこの社会に入り込んだら何でもねついていきますもんね。でそしたらそれで半年おられて日本に帰ってこられて、
はい、
小学校どこですの。
明石の附属です。神戸大学、今は亡くなりましたけれども、神戸大学教育学部の附属明石小学校。
お城の北西から東南へ通っとったわけですね。
そうです、そうです、そうです、うん、はい。
でそのもう小学校で体験されてすぐもうこれオルガンを弾きたいと思って、
弾きたいなと思っていた時に、中学校に入ってから、 万博があって、はい、大阪万博があって、はい、その時にあの社会の先生をしておられた方が、あの
中学校の、
はい、
中学校どこ
で、神戸開成女子学院です、はい、で、あのクリスチャンの学校なので、はいはい、その先生が万博のキリスト教館で竹のパイプオルガンがあって、はい、
ありました、
そう、それを弾いてくださったんですね。でそれでますます憧れてしまって、
あの時ね、私はね、はい、ドイツ館でね、はい、シュトックハウゼンが来たんですよ。
ああ、そうなんですか、うん、
で、あの演奏したん、あそこにおりましたわ。
ああ、そう、
あの万博そういうね、あれも、はい、音楽や文
化のいろいろありましたね。
そうなんですか、はい、なんかもう月の石のイメージばっかりが強いんですけども、はい、そういうのがあったんですね、はい、
そう、竹の、そのオルガンはどこ行きました
の。それからあとどうなったのか私も存じ上げない
です、ね、どっかに行ってるはずだ、
ね、はい、そうですよね。
で中学の時にじゃあそのキリスト教館の竹のパイプオルガン見て、はいで、はい、ですぐ
それでピアノの先生にお願いしておいたら、あの総合大学の先生としてドイツへ留学されてた若手の方が帰ってこられるからっていうので、うん、高校生になってからその久保田誠司先生のところへ行って習い始めたんです。
それはその開成の高校生で、
あの開成の高校に行ってた時に、うん、あの総合のピアノの先生に習っていて、うんうんうん、その先生からその
オルガンの先生を紹介
して、紹介してもらって、はい、
それがあの会社の高校によって、
はい、
その総合の音楽の先生にレッスンしてもらってた。
そうそう、あのまあ、あの音楽やってる人間は普通に大学の先生につくので、うんうんうん、はい、
まあ、パイプオルガンなんてそこら辺にないですもんね。
いや、はい、今はねまだそれでもあるね。
そう、
それでも
だけど、それはね昭和40年頃言ったらね、はい、日本に何台かしかありません
です。そうですよね、
うん、じゃあその久保田先生っていうところには、はい、あったっていうこと
ね。あのその久保田先生があの所属してらしたあのキリスト教団の教会にオルガンがあって、そこでレッスンを受けて。
そう、どこですの。
あの 東梅田教会っていう太陽寺にある教会で。
あ、
はい、
あ、太陽寺のとこね、
はい、あ、 そ、 そこにあの日本人のオルガン作家の辻さんっていう方が作られた7号機か8号機かあの昔のオルガンがあって、うん、あのでもその頃はそのオルガン新しかったんですけれども、うん、でそこで習い始めたんです。
うん、はい、今までピアノ習っていて、はい、パイプオルガンをやりだして、
はい、
何か違いって一番大きな違いって何がありました？
あのやっぱり音の鳴る方法が違うので、パイプオルガンっていうのはあのリコーダーをいっぱい並べたような感じで、うんうんうん、風を送って笛が鳴るので、まあ、管楽器的な鳴り方をするんですね。
だからどこで風を送るんですか？
あのオルガンの後ろにあのモーターがあって、その横に吹子があって、モーターから風を吹子に送って、それを管であのパイプの下から入れるんですね。
だから鍵盤があるから似てるみたいやけど、ピアノはどっちかというと打楽器みたいな
ものです
ね。そこらあのオルガンは管楽器やから、
はい、
あの見た目と実際とはだいぶ違うでしょうね。
鍵盤がだいぶ重いってことですか？
いや、あの鍵盤はどちらかといえばオルガンの方が、でもオルガンは楽器によって鍵盤の重さが全く違うので、うん、あの大きい楽器とかだと重いのがあったり、逆に電気がそこに電気のシステムが介在してるとすごく軽かったり、あのものによるんですけれども、はい、結局鍵盤を押すことによって弁が開いて風が入るので、音の鳴る位置っていうのかな、ピアノは叩いた底の方で鳴るけれども、うん、はい、オルガンは蓋が開いたところで鳴るので、あの実は弾くテクニックは結構違うんですけれども、ただあのバッハの音楽とかその昔の音楽っていうのはピアノがなかった時代のものなので、うんうんうん、オルガンとかチェンバロで弾かれてたものをあのピアノで弾いているので、そうなんです。だからオルガンとかチェンバロを習うとピアノもきっと見方が変わるっていうのかな。
はあ、そうなんですか。
まあ、むしろそのあのオルガン、あの本格的なオルガンってもオーケストラみたいなもん、
ね、そうですね、まさに、はい
ね、
はい、
なるほど、一台でもうオーケストラ、
うん、そう、楽器というのとはやっぱりだいぶ違うでしょうね。
そうですか。
で、まあ、それで、はい、あの高校生の頃からレッスンを受けられて、はい、そしたら大学はどうしようという、
でもうやっぱり自分が習ってる先生がおられる総合でっていうことで、
総合、うん、はい、言ったら仏教系でしょ。
そうですよ、西本願寺です、はい、
そパイプオルガンの専攻があったんです。
あったんです。
面白い、
は
い、
それはまた
でもちゃんとあの礼拝っていうあのレあの授業というか礼拝があって、うんうん、その時にオルガンであの南無阿弥陀とか伴奏したりもできるんです。あの笙のような音がしたりとか。
ああ、なるほど。
そうそう、あの こね
るね。そうです。あれはまあオルガンと一緒ですよね。
そうそうそう、日本の雅楽の小七力ってあるじゃん、
そう縦長の
上みたいに伸びてるね、ほんま小なんか本当にあれ、
そうか
ポータブルパイプオルガン
同じ原理でなっているので。
なるほど、すごい。
それでいよいよ本当に大学でそれを専攻されて、
はいはい、
でさあ卒業いう時にどう、やっぱり職業にこれをしようと思う、
できればしたかったんですけど、うん、で留学したいとか思ったんですけど、何かの弾みで結婚してしまって、
うん、その頃に、はい、
で結構早くから子供を3人育てたので、10年以上ブランクがあるんですね。でヤマハの先生を少ししたりはしてたんですけれども、
ヤマハの音楽学校の、はい、そうです、音楽室のピアノの先生、
幼児教育の先生とかはしてたんですけれども、で15年ぐらい経って子どもの手が離れてきた時に、うん、やっぱりもう一度勉強したいと思って、松陰女子学院大学の科目履修生のコースに鈴木正明さん、うん、とても有名なバッハコレギウムジャパンのがコースを してらしたので、うん、家も神戸市内に住んでて近くにいましたので、そこへ通い始めて、そこからもうのめり込んでしまって、
総愛から松陰へ言ったら浄土真宗からアングリカンチャーチ、
そうですね、はい、で自分はカトリックという、
はい、すごい混在多様性ですね、これこそね、でお母さんがじゃあ2回目の大学生になったってことですね。
そうですね、
うわ素敵、そのでも行動力がすごいですよね。
いやしかしまあそうだけど、やっぱり生きるってそういうことですよ。
いや本当にそうですけど、うん、そんなアグレッシブの方なかなかいないもんなんですけど、だからこうしていらっしゃるんです
ね。だからそういう人と出会ったら中野さんも参考にしてそういう生き方せな、
いやほんまですね、ぼんやりしてたあかんわ。
そうそう、それでその、はい、松陰の音楽コース終了されて、
はいはい、その後ちょっと時間ができたので、うん、あちこちドイツとかオランダとかの、うん、コースに行ってみたくなって、また錆びついたドイツ語をこうちょっと勉強し直したりとかして、でそうしてるうちに長期の留学はできないので、うん、日本国内で、まあ、教会音楽学っていうのを勉強してるところが東京にあって、はい、でそのグレゴリオの家っていうところへ通い始めたんですね、うん、で東京に年に30回コース3年間通って、
はい、
一応ドイツのオルガニストとしてのディプロマをもらって、うん、っていうような、その時にグレゴリオ聖歌と今度出会って、カトリックですので、うん、そのグレゴリオ聖歌の古い写本の勉強っていうのがすごく面白くて、うんうんうん、今はちょっとそっちへのめり込んだり、ね、そうですね、そうですね、800年900年代の、うん、文献をひも解くみたいな、今はネットがすごく発達しているので、ネットで全ての写本が見れるのでとても面白いですね、うん、
日本、さっきお話ししてみて、今から50年ぐらい前ってパイプオルガン自体が日本にないわけですよ、数台ぐらい、
はいはい
はい、
だからヨーロッパなんか行ったら教会にそれがあるでしょ。
あ、そうですね、
ヨーロッパで音楽家になる人たちの多くがね、若い頃に合唱団で歌ってるか、はいはいはい、教会のオルガニストしてるかいうようなとこからね。
あ、でもよくおっしゃってますもんね、
う
ん、
そうです、そうです、はい、
そうで、かなりじゃあヨーロッパに行くと身近な存在、身近なものっていうことになるってことなんですね、
うん
うん、ちなみに今、はい、この三浦さんがパイプオルガンを練習するって言ったら家にあるんですか？
実は家に小さなイタリア製の楽器を、一応鍵盤が2段とペダルがあれば練習できるので、
うん
うん、持ってるんです。
それを防音室か何かに入れて、
いえ、家の中響いてます。ただ家が山の中にあるので、六甲の中腹に住んでるので、外へはあまり気にならないですけど、家族は迷惑してるかもしれない
お子さんどんな風におっしゃってます？
まあ結構早くからみんな外へ出てしまったので、留学したりいろいろで、なので私が結構練習し始めてからはあんまり家にいないので、迷惑してるのは夫だけです、
はい、逆に言うと子供さんなんかあれでしょうね、お母さんも頑張ってんねんから、
いやそうでしょうね、
という、
そう
でしょうね、ね、感じやと思いますけど、
お母さん元気にやってくれてるわっていう感じで見てくれてて、
好きなことしてればいいんじゃないかっていう。
あ、そうですか、
は
い、
で現在どっかのオルガンを定期的に弾いてられることはあるんですか？
一つは六甲のカトリック教会の、
はい、
オルガン奉仕者って言うんですけど、私たちは、うんうん、それを、まあ、ずっとやっていて、いろんなコンサートの企画なんかもしたり、
はい、
それからミサでの奉仕とかもしたり、それ以外は あの何年かに一度ベガで弾かせていただいたり、あと大阪の行明館病院というところに理事長先生がとてもあのオルガンが好きで入れておられて、あのそこへあの年に3回とか4回とかあの弾きに行っています。
でその一番身近なのがこの
ベガホールで、ね、先ほどベガで弾いてるとおっしゃってたのは、はい、宝塚ベガホールのことなんですよね、はいはい、こちら一番ねもうすぐですね、
阪急電車 の, あの清志工事の駅前ですからね、はい、ベガホール
5月20日の土曜日なので、次の土曜日ですね、はい、明日じゃなくてその次の週の土曜日、はい、5月20日土曜日に
午後2時から、
はい、行われる、宝塚検定の合格祝賀コンサート、
はい、これはあの検定無関係の方でもあの、はい、ワンコイン500円で
ね、
入場できますので、
はい、高校生以下の方は無料となっております、はい、
あの特に今回あの三浦さんのパイプオルガンもそうですけども、リコーダーとかチェンバロとか、
うん、
あ比較的古い楽器のね
素晴らしい演奏家の方来られるので、う
ん、
ぜひ
行かれたらと思うんですけど、
ぜひ、ね、皆さん、お問い合わせお電話番号申し上げておきますね、お電話が0797858844 0797858844宝塚市文化財団までお問い合わせください。
今度のコンサートのことですけども、
はい、
で特にあこの日申し込みはいりませんので、直接会場ベガホールへ500円持ってきてくださいということです、
いいですよね、うん、
だからその他にもあのまたコンサートあります、
はい6月9日に、はい、ベガがずっと続けておられる、市民のためのオルガンコンサート300何十回目だったかしら忘れてましたけど、それがあります。
6月9日、はい、ベガホールで、
はい、それはマリンバの人と、うん、一緒にやるのでちょっと変わった組み合わせなので、うん、面白いかと思います。
その他にさっきの病院の
そうです、病院のが、7月の8日だったと思います、土曜日です、
はい、7月の土曜日、
行明館病院のサイトを見ていただいたら
行明館病院、
あのコロナの患者さんをたくさん受け入れて、よくあのテレビに出ておられたところですけれども、はい、あのロビーでどなたでも入ることができます。今は、は
い、これ大阪ですか。
はい、大阪です。
大阪のどこになりますか。
あれどこなのかな。
駅でもいいですよ。
西九条、違う、ちょっと私はっきりしない。
そうですか。行明館病院でホームページで調べて、は
い、行明館病院、大阪の病院ですのでね、はい、ぜひ調べてみてください。いやこれからちょっとぜひ一度ね聞いてみたくなりましたので、はい、はい、あのどこかでちょっと、ね、聞かせていただきたい
です。宇宙みたいですよ。
うわー、
ね、まあ
はい、そうですね、そうですか、はい、いや皆さんもちょっとねぜひね聞いてみましょうね。はい、ということで今日はオルガニストの三浦優子さんにお越しいただきました。三浦さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
田辺誠のまっことラジオ、ラジオ関西が AM558kHz FM91.1MHz でお送りしています。